さて、本日は天地創造シリーズの、第6回目かな、そして第5、7回目かな、そして第5日目の物語、今日子どもたちに話したお話ですね、鳥と魚の創造のその場面を学んでいきます。以前ですね、フランスが制作したテレビ番組で、もし地球上から人間が消えてしまったらどうなるかということを科学的に分析し、人間がいなくなった世界をコンピューターグラフィックで再現するという、そういう番組がありました。で、それを見て私は非常に強い衝撃を受けました。それは予想もしなかった結末を迎えるからです。皆さんはこの地球上からもし人間がいなくなったら、この世界はどうなると思いますか？まず人間がいなくなって1年、2年と経過していくうちに、方々から雑草が伸び始めますよね。そして10年、100年と経つうちに、街並みはすっかり荒れ果てて、コンクリートの隙間から草が伸び、つるを伸ばして植物が建物を飲み込んでいきます。さらに500年、1000年と経つうちに、車は錆びて朽ち果てて、コンクリートでできた建物は崩壊していきます。さらに5000年、1万年と時を刻んでいくうちに、衝撃的な結末を迎えるわけですが、それは人工的な街並みはすっかり姿を消し、街は森に帰るのです。草や木々が生い茂り、動物たちが自由に動き回る。人間に森を奪われ追い出された動植物たちが、そこは本来自分たちの生きる場所だったのだと言わんばかりに、地球は植物と動物たちにすっかり覆い尽くされていく。これが結末でした。まるでそれはエデンの園において、人間が作られる前の世界に戻っていくかのようでした。科学的に分析したこの結末を見ていて、ビルもなくなり、すっかり森に帰るとは、私は驚いたわけですけれども、しかしよくよく考えてみますと、絶対に倒れることのないように見えるビルでも100年ほどで寿命を迎えるそうですしね。頑丈な鉄も雨風にさらされたらすぐに錆びていきます。つまり人間が作ったものというのは永遠ではないということです。それに対して神様が創造されたものは、この地球が続く限り何年経っても生き生きと生き続ける。今朝のメッセージは天地創造の5日目のお話です。神様が海に住む魚と空を飛ぶ鳥を創造された、その箇所から学びます。天地創造における最初の生き物たちの登場です。空も海も私たち人間が住む世界ではありません。ですから、あまり関係のないお話のように感じるかもしれませんけれども、しかしじっくりと味わいながら読んでいくうちにですね、そこからも大切なことを学んでいくことができるかと思います。もう一度聖書を読みしたいと思いますけれども、創世記第1章の20節から23節までの箇所ですね。ここをもう一回読みましょう。創世記第1章の20節から23節、旧約聖書1ページですね。お読みいたします。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。 神はそれらのものを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、鳥は地の上に増えよ。夕べがあり、朝があった。第五の日である。まあ、ここで、生き物が初めて登場します。生き物と訳されている言葉は、生きを意味する言葉と、生きるという意味の動詞から派生した言葉が結合したもので、まあ、言うなれば、呼吸をし、活発に動き回るものというような意味合いの言葉から来ています。つまり、同じ命あるものでも、3日目に創造された植物とは一線を画すわけです。その意味では、創造の御業は5日目になって、一つの新しい段階、新しいステージを迎えたということができます。で、このことは他の言語からも少し分かってくるのですけれども、21節で、神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに、創造されたというふうに書かれてありますが、ここで創造されたというふうに訳されている言葉、バーラーという言葉ですけれども、この表現は一節の、はじめに神は天地を創造されたというところでも使われている言葉と同じです。しかしながら、前回話しましたように、4日目の太陽や月や星が創造されたときは、バーラーではなく、アーサーという言葉が使われています。英語では、メイクとクリエイトのいうふうにこう使い分けています。でも日本語では同じ創造されたなんです。で、これ意味がやっぱり違うわけです。この魚や、鳥が作られたバーラーは、そうですね、創造されたものの新しさという面が強調されているような言葉です。つまり、このバーラーという言葉がここで使われているということによって、創造の第5日目において、神様の創造の御業が新しい段階を迎えたのだというふうに言うことができるわけです。それに対してアーサーの方は、すでにある物質を使って作ったとか、そういうような感じですね。メイクなんです。人間が創造された時の創造ももちろんバーラーです。さて、神様は魚や鳥を創造された後、この魚に対しても鳥に対しても、埋めよ、増えよ、満ちよと言われました。この言葉は神様の祝福の言葉です。その祝福がどんどんどんどん大きく広がっていく、そういうイメージの言葉です。しかも祝福に満ちるようにと願ったり期待したりということではなくて、創造主なる神様は必ずそうなるものとして祝福を命じておられるのです。埋めよという言葉は、プルという言葉ですけれども、これは実るという言葉です。したがって、産みっぱなしというのではなくて、その中身も充実し、実りあるものへと成長するようにという意味が込められています。また、増えよというルブーという言葉は、これは大きいという意味が、あり、単に数が増えるだけではなくて、どんどんどんどん大きく大きく広がっていくというイメージでしょうか。満ちよ、見るは、これは文字通りいっぱいになるという言葉です。したがって、数が増え、中身も大きさも充実して、世界に満ち溢れていくように、こういうふうな思いを込めて、神様は鳥と魚を祝福しておられるんです。この素晴らしい祝福の言葉を取るに足らないように思われるような魚とか鳥に対して神様が使っておられる。つまりそれは、神様が創造されたものはすべて 祝福されるに値する素晴らしいものなのだということを表しているのです。さて、この後魚も鳥たちも神様の祝福のお言葉通り海に空に地に満ちていきます。そしてその祝福された生き物たちを6日目に創造される動物も含めて、同じように埋めよ増えよ地に満ちよと言われた人間に、私たちに支配するように神様は言われます。この支配するように、治めるように、統治するように、これどういう意味でしょうか。創世記1章28節、神は彼らを祝福して言われた、人間を祝福して言われた、埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。このように生き物を支配せよと言われているので、キリスト教は動物を簡単に殺したりするのだというふうに批判されることもあります。しかしここで語られている言葉をですね、全く理解していない批判だと思います。埋めよ増えよ満ちよと神様が祝福されたものを、どうして人間が勝手に私利私欲で殺したりすることができるでしょうか。神様の祝福の言葉に相反する行為ですよ。支配せよとは、人間が神様から託されたこの素晴らしい自然の調和を保つように責任を持って管理せよということです。それは私たちにとっても喜びとなり幸せとなるからなんです。最近は地球温暖化対策としてエコの大切さ、エコ活動の大切さが言われるようになっております。エコとは自然に優しく生きるということだと思いますけれども、これエコに子に点々がつくとエゴになるんですね。エコとエゴは正反対のものです。自分たちの欲望のために自然を破壊するエゴを押し通せば必ずしっぺ返しが来るでしょう。そのような支配を神様は望んでおられません。そうではなくて、神様は自然の調和を大切にし、自然に優しく、また生き物たちにも優しく、接するようにって言われているのです。その時自然は私たちに豊かな恵みを運んできますし、その経験は私たちに喜びと幸せを与えてくれます。子供たちに話したように、こんな小さな鳥でさえ本当に素晴らしい、私たちに喜びと幸せを運んでくれるんですよね。今ツバメが帰ってきてますね。もうこのアリノダイはたくさんの鳥たちが戻ってくるので、季節ごとに鳥たちが帰ってくるので、もう本当に楽しみですね。思わず鳥を見ると私は立ち止まっちゃうんですよ。そしてこの前はそのツバメがたくさんいたので、思わず立ち止まってしまって、どうするのかなってじっと見てたんですね。どうするのかなっていうのはどういうことかっていうと、このツバメが止まりたいと思うこういう出っ張りがある家の壁にポンポンポンポンってあったんです。それが4つか5つあったかな。でもツバメは7つや7匹や8匹いて、鳥は1匹2匹でしたっけ、1羽2羽か、7羽8羽いて、どうしたって数が足りないんですよ。でその出っ張ってる部分に止まりたいんです。でも数が足りないんです。どうするのかなってこう見てたらですね、どうしたと思いますか。順番に止まり合う、そんなことがあったらすごいね、感動ですけど、結局止まれないもんだから、もう寂しくどっか去っていったんですけどね。ああそっか、このツバメはこの出っ張った部分に止まりたかったんだと、何がそんなにこの出っ張りがいいのかなとかってこう思いながらですね、いろいろこう考えると楽しいわけですね。そしてあの鳥がこう泣くわけですよね。どこで泣いてんのかなと思ったら、高いてっぺんの木の上に止まって一生懸命泣いてる。何か間違いなく何か訴えてますよね。何かを訴えてる、何を訴えてるんだろう。南半球に行きますでしょ。南半球に行くと鳥がガラッと変わるんです。もうショックでしたね。あのオーストラリアに行った時に、どういうふうに鳥が変わると思いますか。南に行くと インコ系に変わるんですよ。オウムとか。これ、ハトかなと思うんだけど、トサカがあったりとかですね。で、インコ系はピーピーって鳴かないんです。ギャーギャーって鳴くんですよ。だからうるさいんです。で、向こうでは鳥はもう害鳥とか言って、害虫獣というのか、もう迷惑なものっていうふうに言われていたみたいです。でも、インコ系も私は大好きで、ギャーギャー鳴くのがおかしくて仕方ないですね。何がそんなにギャーギャーなんだろうかと思いながら、こう見てるわけです。神様が作られるこの自然、生き物って、よく観察していくと、もう楽しくて仕方ないですね。アメリカのある高校生たちの実話です。彼らが住んでいる町には一本の川が流れていました。もともと魚がたくさんいる美しい川だったんです。ダムを建設してから水が枯れ、魚は死に、やがて川はゴミ捨て場のように荒れ果ててしまいました。そんな時、一人の高校の教師が立ち上がり、生徒たちと一緒に川のゴミを拾い始めるのです。最初は嫌々ながら加わっていた生徒たちでしたが、やがて参加する人数も増え、そこに何かやりがいのようなものを見つけ出していきました。古いタイヤや自転車など、身勝手な人たちの出したゴミは想像以上でしたが、泥だらけになりながらも、高校生たちは一生懸命川をきれいにしていきました。そんなある日のこと、一人のおじいさんが川の土手に柳の木を植えます。すると、その柳の木の陰にニジマスの稚魚が戻ってきたのです。高校の教師はそれを見て大変驚きました。そして生徒たちにゴミを拾うだけではなくて木を植えようというふうに呼びかけます。その川に沿って木を植えていくんです。そしてニジマスを育てて昔の川に戻そうと呼びかけます。彼らは市にも働きかけてダムの水を少し放流してくれるように頼みます。しかし市はそれを簡単に認めようとはしませんでした。というのはダムの水で膨大な利益を得ていたからです。しかし高校生たちのこの運動はやがて、反対や妨害もあったんだけれども、多くの賛同者を生み出していって、多くの寄付も集まっていきました。そして一緒に助けてくれる人たちも集まってきて、やがてそのゴミダメに変わっていた川が元の美しい川に帰っていったんです。川は生き返り、魚はあふれ、その周りにはたくさんの木々が生い茂っていきました。で、このお話の中で私が強く心に感動したのはですね、この高校生たちのその後なんです。高校生たちが川をよみがえらせたいという思いを通して、この生きがいをその中に見出していった。なんとその後彼らの多くが自然学者になったり、環境の働きに携わるようになったり、また子どもたちに自然の素晴らしさを教えるようになったりしていったのでした。神様が作られた自然と共に生きる道を選んでいったんです。先ほど私は子どもたちに鳥の話をしましたけど、きっと皆さんは私よりもっとこの自然に小さい時に触れ合って来られたんじゃないですか。でも今の子供たちは全然知らないんです。虫のことも知らないんです。アリ見て怖いって逃げるんです。カブトムシをどう捕まえるかも知らないんです。カブトムシがどこにいるかもしれないんです。だからそういう話をぜひ機会があったら子どもたちに話してあげてね、楽しいんだよって話してあげたら子どもたちももう笑顔でそれを聞きますよ。神様が創造されたものなんですから素晴らしいに決まっているんです。そしてそのことに一生懸命生きたこの若者たちが自然学者だったり環境関係の仕事になったりって、何か感動し何かをつかんだ、神様が作られたこの自然と共に生きたいというふうな思いになった。神様が作られたこの自然を管理するということを通して 彼らは将来の夢を見出し、その道の専門家になっていった。彼らをそのような気持ちにさせたものは一体何だったのか。そもそも聖書は、専門家になろうとなるまいと、自然を管理しなさいと言われたのですから、これは人間としてなすべき本分なのだろうと思います。そして、それを通して、それを成していくときに、何か素晴らしい体験をするんですよね。まあ、女性の方は、まあ、虫よりも花が好きですよね。その教会のバラを好きな人はとても多いですよね。で、バラの匂いをどうしても嗅ぎたくなってしまうので、行くと全種類の匂いを嗅ぐんですけど、皆さんもきっとそうしますか？で、すごく香りの濃いものと香りの薄いものと香りもいろいろな違いがあるんだなって。感動するんですよね。で、なんでこんな甘い香りがするんだろうって。別に香りしなくたっていいじゃないかと。もう見て綺麗だけでも十分素晴らしいのに、こんな甘い香りを漂わせてくるなんて、なんて素晴らしいんだろうって。そして、神戸のこう降りていって、あそこなんて言ったかな、バラがたくさん咲いてる公園。なんとか離宮公園。須磨離宮公園かな。あそこに行った時に、その潮風に乗って、バラの香りが上にふわーって上がってくるんですよね。もうあの香りを嗅いだ時にどれだけ感動するか。すっごいなーって思うんですよ。エレン・ジー・ホワイトは、キリストへの道の冒頭でこのような言葉を述べています。自然と啓示は神の愛を証ししています。天の父なる神様は生命と知恵と喜びの源であります。自然の絶えに美しいものを見てごらんなさい。また自然が人間ばかりでなく、あらゆる生物の必要と幸福を驚くばかり満たしていることを考えてごらんなさい。輝かしい日の光、地を潤す雨、また驚くばかり満たしている雨、また山、丘、海、平原、それらは皆神の愛を物語っています。このようにすべての作られたものの必要をお満たしになるのは神様です。神様は愛であるということがどのつぼみにもまたどの草にも記されています。かわいい小鳥は楽しい歌声で空気を震わせ、美しい色の花は良い香りをあたりに漂わせ、森の大木は青々と茂り、それぞれに皆、神様は優しいお父様のように私どもを守り保うことを、私どもの幸福を望んでおいでになるということを示しています。神様は天にも地にも数えきれないほどの愛の印をまき散らして、私どもの心をご自分に結びつけたまいました。自然界のいろいろなものを、または人の心が感じることのできる深い優しい地上の絆によって、神様は私どもに神ご自身を示そうとなさいました。私たちがなぜ自然の生き物を大切に管理するようにと言われたのか、それはそれを通して神様の愛と栄光に触れる経験へと導かれるからです。またその神様の愛と栄光に私たちがいつでも触れていることができるようにと、鳥も魚も埋めよ増えよ満ちよと祝福されたのです。もし人間がこの地上からいなくなったら、私たちの住む町は森に帰るということを思うとき、神様の自然界に対するこの祝福の凄さを感じずにはおれません。またその凄さは私たちに対する神の愛と栄光のメッセージでもあるのです。そしてもう一つ、それはこの自然を通して私たち人間の本来の姿を知る ためではないかと。地球が創造主の御手によって作られたとき、それは本当に美しい世界でした。山や丘や野原があって変化に富み、きれいな川や美しい湖がここかしこにありました。しかしその山や丘は現在のように険しくはなく、恐ろしい絶壁や裂け目などはありませんでした。気味の悪い沼や不毛の砂漠はどこにもなく、どちらを向いても優雅な灌木や優美な花が視線を捉えました。今生えているどんな木々よりも堂々とし、空気は汚染されておらず、清らかで健康的でした。周りの景色はどんな立派な宮殿の飾り立てられた庭園よりもはるかに美しいものでした。天使の群れはその光景を眺めては感激し、神様の素晴らしい御業に歓喜の声を上げたのでありました。地球が数多くの動物と植物で満たされてから、創造主の御業の冠であるこの美しい地球に住むにふさわしい私たち人間が活動の舞台に上ってきました。人間は見渡す限りのものを統治する支配権が与えられました。父なる神様がすべてを愛によって支配されているように、この地上においては神に似せて作られた私たち人間が同じように愛の心を持って地上を支配するのです。それは人間が神の子であるということの証なのです。つまり自然を愛によって支配することによって、自分たちが神の子であり、支配と権威を授かった特別な存在であるということを確認するのです。本来はそのような目的で自然を支配するようにと言われたわけです。私たちが自然を大切に管理していくとき、自然は愛を持って私たちに応えてきます。それは自然界のあらゆる生き物たちも人間を愛するようにともともと作られているからです。人類のあけぼので次のように語られています。人間は宇宙の王座から神様を追い出そうと努める結果、人間自身の品位を低め、人間の崇高な起源を見失っています。星空を高く据え、野の花を巧みに飾り、道からの奇跡によって驚くべきものを天地の間に満たされたお方は、その輝かしい御業の最後を飾るにあたって、人間をこの美しい世界の統治者としてお立てになりましたが、それは生命の付与者の業に恥じないものでありました。霊感によって与えられた人類の系図は、その起源を細菌や軟体動物、獣などの進化の跡をたどるのではなくて、偉大な創造主に帰着させます。アダムは土の塵で作られたが、神の子であったのです。イエス様は空の鳥を見るがよい、野の花を見るがよいと言われました。悩むことなく、働きもせず、与えられたその命を生き生きと生きています。それらは皆神様に守られているからです。神様の支配の中にあるからです。神様は神様の支配の中に生きているその自然に触れてみようと言われます。そして私はあなたたちのことをこの鳥や野の花以上に愛しているのは当たり前じゃないかと言われるのです。このことに気づき、いつも忘れないように、神様の支配の中に生きているこの自然のさまざまな命を私たちは、神様は私たちに預けて管理するようにと言われているのです。だからこれは本当に特権であり恵みなのです。死んでしまったような川が本来の姿を取り戻し、魚や木々などの命が再び蘇ったように、私たちも神の子としての本来の姿に立ち返るきっかけを、この自然を育て、またその自然に触れていくことを通して、私たちは見出していくことが できるのではないかというふうに思います、はい、天創造の第5日目のお話はちょっといつもと違うお話でしたね。でもなぜこのような美しい自然がたくさん神様は備えてくださってそれを管理せよと言われたのかということを学び、ぜひ、そういうふうな機会をですねこれからも作っていって神の子であるこの喜びと創造の技のすごさに触れていきたいというふうに思います。